どうも、尾身川です。見えてますかね。
はい。
はい、すいません。私の背景の方にはですね、先ほど、ネギの方は、カナダ・オタワのオフィスが映ってたんですが、私の背景の方は、ティッピングポイントのふるさとになります。テキサス州のオースティン。オースティンのオフィスの、受付の絵が背景になっております。それでは私の方から2020年度第一四半期のビジネス状況ということでご説明をさせていただきます。まずこちらのスライドですけれども、これは変えておりません。昨年からこういう形でやりますよということをやっております。で、今月の終わりにですね、ちょっとこのコロナがあったんで、なかなかその、次なるその我々のその方針というものを発表する機会を伸ばしてしまってですね、今月末にやっとスケジュールが再度取れまして、その私どもの方から今後どういう形でまた戦略を持って進んでいきますということを発表させていただきますので、それに基づいた図にこちらのは変更に今後なってまいります。ということで次のところから実際のステータスを報告させていただきます。まず国内のエンタープライズ、そして海外の国内海外コンシューマーということでございますが、国内のエンタープライズ領域、まずハイブリッドインフラストラクチャープロテクション HIP のエリアでございます。先ほどもネギの方から説明ありました。日本に関しましては非常にそのエンタープライズの方もですね、新規顧客という新規ビジネスの方の伸びがですね、対前年で実は 30% を超えるような伸びをしております。でまた今週も後ほど出てまいりますが、その新規のビジネスは 13% ということで、まあ非常にリニューアルの方が安定している中で新規ビジネスが非常に伸ばすことができたということで、日本全体の売上が非常に良かったという結果になっております。その中でも特にこの HIPの領域のグロスセールスが非常に大きな伸びを示しております。対前年で 24%。で、特に新規ユーザーに新規ビジネスに関しては同じく 24%。で、ディープセキュリティの大型案件、ティッピングポイントの大型案件というものを取ることができましたので、非常にこの2つの製品の売り上げが好調である。それから、一方、ディープディスカバリーと、ディープセキュリティですね、失礼しました。の方が対前年で 26% 伸ばしで、そして新規が 24% 伸ばしていると。で、顧客数も確実に伸ばしておりまして、25% 伸ばしているということでございます。そして、やっとですね、この日本市場においても、クラウドセキュリティの新たな戦略というものを、実は海外、日本以外の拠点ではすでに発表しておりまして、どんな新しい展開が始まっておりますが、日本において第一四半期で発表することができまして、クラウド環境を複雑化する中でですね、その6つのセキュリティサービスというものを今後順次ですね、日本市場にも提供していくということで、このクラウド市場の伸びに伴ってですね、この大きなポテンシャルを持っていることができるようになりました。一方、ローライトとしましては、AWS とか Azure の伸びのと同じ成長率とちょっと取れていないというところがギャップです。ここはやはりそのお客様がですね、その AWS、Azure にクラウド環境にセキュリティが必須であると、まだこれが 100% 浸透していない。なかなかそういった部分で我々の努力をもっともっとしなければいけない。ここにギャップがあるということは、さらにそこに一緒にですね、売り込むチャンスもあるということになります。ティッピングポイントは大型商談にやはり依存しておりまして、やはりこの Q1 ででもですね、まあ一つのお客様で2億円を超えるような商談とか、そういった大きな商談がかなり多くなっていて、やはりそのボリュームでもっと稼げる状態に、ティッピングポイントに関してはもっとパートナーとのコラボレーションとか、もっとこれ努力しなきゃいけない部分があるというふうに考えております。で、続きまして、ユーザープロテクションになります。ここに関しましてはですね、まずハイライト、日本、非常に顧客数が多い市場でございます。私ども、エンドポイントのユーザー。ただ、その中でも、このユーザープロテクション、グロスセールスを対前年で 7% 成長を継続しております。で、新規グロスセールスは 38% ということで、非常に大きく伸長しております。そして特に中小企業向けクラウドセキュリティサービス、クラウドエイジですね、こちらもまた非常にその 伸びが戻ってまいりまして、NTT 東西さんとか大塚商会さん含めてですね、またここが伸びが伸びておりまして、179% ということで非常に大きな進捗になっています。で、顧客数も 54% 増。そして、やはりこの SaaS 型のサービスで、ウイルスバスタービジネスセキュリティですが、これも大前年 21% 増、顧客数も 10% 増ということで、このやはり、中小企業向けのクラウド型のサービスというものが堅調に伸びている。そして、このトレンドマイクロ APEX-1 の SaaS モデルというものが、やはりこれも欧米では先に出しておりました。日本ではやっと発表を、リリースをすることができまして、そしてリリースを3月にした瞬間にですね、まず一つ目のお客様、2万クライアントのお客様はすぐに変更を受注をいたしまして、現在でもプラス5社ぐらい、すでにこの SaaS 型、特にこのコロナ含めたところで、ワークフロムホームということで、非常に VPN のそのパフォーマンスであったり、まあ、そういったものを鑑みてですね、あとはそのシステム部門の方としてもオンプレでいろいろできないというようなところになってきますと、この SaaS 型への要求というものは一挙に高まってまいりまして、この我々のこの SaaS モデル、中小企業向けもそうですが、企業向けの方の SaaS モデルというふうに一気にシフトが日本市場でも始まった。欧米に遅れていたところでございますが、ここが始まったというのを実感しております。で、ローライトに関しましては、今申し上げた通りですね、一気にこれ SaaS 化がこのタイミングで来ます。皆さんの、やはりシステム部門からすると、やはりこちらにどんどんシフトしてきますから、この流れに遅れることなくですね、ちゃんとしっかりパートナー様と共にここを抑えていくというところ、ここをしっかりやっていきたいと思います。それから MB 層というのは100人規模、500人規模のお客様の層になりますが、ここに関しては前々からなかなかこの部分のところのですね、その顧客数に対するペネトレーション率が、満足いくものになっておりません。ここは新規パートナーの開拓含めてやはり課題として残っております。続いてコンシューマーです。やはりこちら先ほど出ました、まず国内に関しましては Windows 7のエンドオブサポート、そしてそれに伴ってよりそのパソコン出荷自体も伸びました。仕事もあってですね、家電量販店の販売が非常に伸びました。それと2番目、携帯販売代理店経営の売り上げも継続的に伸長しておりまして、今クォーターでですね、10億近い売り上げがこの携帯販売代理店からも取れるような状態になってきております。やはりその店頭、携帯販売店にですね、初めてこのインターネットに触れるというところで、スマートフォンからの入ってくるお客様も増えておりまして、非常に大きな、要素を持つチャンネルというふうに思います。そしてグローバルなんですが、モバイル製品中心にですね、顧客数が増加しております。そのやはりスマホ向けの、その iOS 向け、Android 向け、このモバイルセキュリティの伸びが非常にグローバルでも顕著になってまいりました。それからグローバルの2点目のハイライトでございますが、この右下にありますですね、ドクターメッセージ、LINE 上でいろんなそのセキュリティツールを展開しておりまして、これがその技術コンテストでも最優秀賞を獲得ということで、こういったサービスを日本でも今もう間もなくですね、こういった LINE 上でこういったセキュリティツールをどんどん発信していって、そこからまた新しいお客様が生まれてくるという、そのうまいこの流れがですね、出来上がってくる予定です。で、最後のハイライトですが、やはりこのコロナというところで在宅勤務増加がありまして、これは日本以外のグローバルではですね、日本でいうとこのウイルスバスターを6ヶ月間無償のセキュリティ製品ということで、提供を開始しまして、かなりの顧客、これは、その企業ユーザーです。企業ユーザーがその社員のためにということで、弊社の日本でいうウイルスバスターのダウンロード、というものを申し入れまして、それが始まってきている。いずれこういった形がですね、最終的にエンドユーザーの方にも普及をしていくということになります。で、一方、ローライトでございますが、このワークフロムホームというところで、これはグローバル的にもホームネットのセキュリティ、というところの、非常に高まりが出ております。で、今までこのアメリカに対してもちょっとあまり積極的にここのところマーケティング活動もして おらなかったんですが、ここはですね、ワークフロムホームというところで、再度こういった環境に対して、コンシューマーに対してもセキュリティが重要だということで、グローバル に向けたマーケティング活動を積極的にやっていくという予定でございます。続いて IoT。IoT でございますが、これはまあ、こういった形で去年からやっておりますよということで、これ指定を変えてですね、スマートファクトリー、スマートカー、スマートホーム、5G、ローカル 5G ということで展開をしております。で、このページが最後になりますけれども、最後ですね、IoT ビジネスのページになりますが、スマートファクトリーでは左上、東京エレクトロンデバイス株式会社様、以前この東京エレクトロンテッド様はですね、制御系の組み込み型のデバイスの代理店としては非常に大きな代理店です。マイクロソフトにとっても大きな代理店でございますが、そちらが、この工場向けのセキュリティソリューションの代理店ということで、なりました。そして、TX1 ネットワークスというですね、非常に工場レイヤーの下のレベルのソリューション、この代理店にもなっていただきまして、この東京エレクトロンデバイスをディストリビューターとして、ICS、新たな、今の IT のパートナーではなくてですね、ICS パートナーがもう十数社、実は契約が終わっておりまして、こういったところから工場向けのセキュリティソリューションがデリバリーされることとなりました。すでに Q1 でも中東、そして日本の名だたるお客様から TX3 ネットワークスのソリューションのオーダーをすでにいただいております。で、そして2番目のスマートファクトリー、こちらに関しましてもですね、この Linux ゲートウェイ、そしてラズベリーパイのゲートウェイに対してトレンドマイクロ IoT セキュリティを入れたサービス開始が3連様からとか、そういったことで、これもサービス提供が始まってきております。まあ、マンスリーベースなので非常にビビたる金額でございますが、少しずつ売り上げが上がってきているという状態です。まあ、スマートカーのはちょっと時間かかりますが、地道にですね、いろんな仕掛けをしてやっているところでございます。それから 5G、ローカル 5G に関しましても、ドコモ様から、もう企業向けの 5G のソリューションのところ、これも始まっておりますんで、なんとか、この Q2 ぐらいからですね、少しずつ我々も売り上げがいただけるかなという、そこまでやっと来ることができましたということでございます。そして今後の展望ですが、これが最後のページになりますが、第2四半期、特に第2四半期に向けて今一生懸命ですね、やっておりますのが、まあ、アフターコロナではなく、ウィズコロナということで、リモートワーク増加に伴うセキュリティ対策、非常にこれは自分のパソコン、そして会社からの押し出し PC 含めて、どのようにやはりちゃんとやっていかない、ホームネットワークセキュリティと会社のネットワークセキュリティを併存しなければいけない課題も出ています。そういったものにどう対応すべきか。それからオンラインによる顧客接点ということで、ここにもセキュリティが存在します。そこでこういったところにですね、焦点を置いて、この Q2、さらに我々仕掛けていくというところでございます。はい、以上でございます。ありがとうございました。